スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
皆さんこんにちは、フォトスクランブルのスノーです。今日お送りしますのは私と
カズケです。
はい、なんか暑くなったというか夏に近づいてきた感じが。
暑かったです。暑かったです。今日も
外仕事は辛い。
外仕事暑かったです、はい、っていう感じです。はい、汗だくになって帰ってきました。
はい、あ、お疲れ様でした。はいはい、そんな感じですが、まあ、今回は、メールも珍しく。
はい。はい。ありがたいですね。
はい。
嬉しいですね、やっぱこの。メール
いただけるのは、ね。まず珍しいんですが、はい、いただきます。
じゃあ、メールのご紹介から入ります。はい、辰巳さんからいただきました。ご無沙汰してます、辰巳です。ということで、はい、こちらも、業務多忙でバタバタしてて、メールできてませんが、聞いてますメールも出せてませんでしたね。はい、ちゃんと聞いてますよ、ということで、はい、安心しました。ありがとうございます。確かに最近カメラもほっこりをかぶっている状況で、情けない話なのですが、このままでは腕も、なまってしまいますし、展覧会なんてもってのほか、フラストレーションもたまります。テーマを決めてコンパクトでも持ち歩いて作品よりと取りためることからやってみようかと思っている今日この頃です。この前の鳥羽なんだっけ、はい、の話などは刺激的でしたねと。またヒントをいただければと思いますということで、辰巳さんからいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
聞いてくださってるというのが届けていただけるとホッとする、
はい、
私たちなので、
はい、
定期的にたまに忘れた頃でも構いませんので、
はい、
送っていただけると嬉しいです。
はい、
もう一方いただきました。
はい、
クロワッサンさんから、
はい、
いただいてます。スノーさん、ハンスケさん、小関さん、いつもフォトスクランブル聞かせていただいておりますクロワッサンですということで、
はい、
第249回でストラップの話題が出ていましたので、私のストラップの使い方を紹介させていただきます。
はい、
私はデジイチ、はい、5D と 7D にハンドストラップ、かっこグリップストラップとネックストラップの両方をつけています。
はいはい。
お、ハンドストラップをつけることで手で持って移動する際にボディを握る必要がなく、指をかけているだけで支えられるので、重いレンズをつけていても楽に持ち運びできます。しかしキャノン純正のハンドストラップにはデメリットがあって、ボディとバッテリーグリップをつなぐようにつけるため、ハンドストラップを取り付けるとバッテリーグリップを取り外すことができなくなってしまいます。
うん、そうなんですよ。
あ、縦につけるからか。そこで私はネックストラップにプラスチックのバックルをつけ、そのバックルと、ハンドストラップを接続しています。
はい、
そうすることでハンドストラップをボディから取り外すことができるようになり、バッテリーグリップが不要な時はバックルを外してボディだけの状態にすることもできます。
はいはい。
ちなみにバックルは蒲田駅の湯沢屋で入手しました。
知ってます。
1個200円もしなかったと思います。
はい、
ご参考になればと。最後になりますが、第218回では写真展でのスノーさんとのお話を流していただきありがとうございました。はい、いい記念になりました。またお邪魔させていただきたいとも思いますので、よろしくお願いいたします。
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
その説は、はい、確か、一番目ではなかったんですけど、ね、結構長くお話しさせていただいて、
はい、ありがとうございました。で、これちょっとね、文章だと分かりづらいかもしれないですが、写真もね、つけていただいて、私たちの方見ているんですけども、要はハンドストラップをそのままつけるのではなく、ネックストラップのところに、このバックルをつけているので、
はい。
はい、要は、ネックストラップつけちゃうと、ハンドストラップをつけるとこがないんじゃないかと。思われるんですが、そこはそのバ バックルを使って連結するという。
そうそう、ね、これぴったりなんですね、このストラップの紐の幅とね。
ね、なんかいろいろあるのかもしれないですけどね。うん、
いや、
程よいサイズを見つけると。
なんかね、見た目もすごくすっきり。
すっきりだよね。これはすごいなと思いましたね。このアイディアなかなか素晴らしいなと思
って、はい。はい、そうですね。なんかあのキヤノンに売り込んでみてはいかがですか。
本当ね、はい、本当そんな感じがしますよ。
いや、うん、今度あの蒲田に行った時に湯沢屋に寄ってみようと思います。
うん、はい、まあね、本当に強引にというか同じとこにくくりつけちゃうと取り外しができないけど、うん、そのうまくネックストラップとこのバックルを使うことで取り外し可能になるっていうのが素晴らしいなと思いましたけどね。うん、はい、そう、ナイスアイデアありがとうございました。ちょっと真似させてもらおうかなと思いましたけど、
はい、
ちょっとこのハンドストラップを使ったことがないのでね、ちょっと試してみたいなと思いつつ、やっぱネックストラップを外すってしまうっていうのはちょっと抵抗があったので、このやり方だったらバッチリかなと。うん、
まあ、あの、外さなくてもやってできないことはないんですけどね、僕は両方つけてたような気がする
ん
です
。あ、そうなんだ。
うん。うんうん、あの、まあ、この、こんな風に綺麗じゃないんですけど、なんて言ったらいいんでしょう。紐と紐を、あの、くくり合わせるっていう
か。はいはいはいはい。
この輪っかになってるところに紐を入れるので、ねじれちゃうんですよね。
ああ、なるほど、
ね。90度どうしても。
はいはいはいはい。はい、
ちょっとそこが、
うんうん、
かっこ悪いんですけど。うん、
まあ、あとそのね、縦位置グリップ、外しちゃっ、うん、外せなくなっちゃうっていうね、ブランデルちゃったのかね。
そうだ。
いちいちその度に外さなきゃいけないっていうのはね、バックルとかで外せると楽でしょうし。まあ、僕はあんまり縦位置グリップ外すこともないのであれなんですけど、でもこのバックルで外せるといいかなっていうのはありますよね。
はい。
まあ、すごくいい、ナイスアイディアなので、はい、皆さんも試してみてはいかがでしょうかということで、ご紹介になりました。クロワサンさんありがとうございました。
ありがとうございました。
またなんかこういった、こういうアイデアをね、ご紹介できるといいですけどね、僕らがね。
意外と。
聞いてくださってる方の方がなんかすごいアイデア持ってて、
はい、
参考にさせてもらってるぐらいになっちゃう、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。で、今週は、スモーさんの、
はい、
鎌倉での写真教室の様子をご紹介していきます。
はいはい、
ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、はい、ちょっと間が空いちゃったんですかね。
そうですね、あの実施したのは5月なので
5月か、
はい、もう 2ヶ月近く経ってしまった
んです。だいぶ空けていただいてしまいましたが、はい、
はいはい、でしかもあの下見に行ってるのが4月の末なんですよね。ちょうど桜の季節で、
うん、
なんでだから写真が全部季節感が変わっちゃったんですけど、
はい
はい、まあ桜すごく良くてですね、
うん、
下見の時は、
うん、
これ普通の幼稚園なんですけど、まあ、キリスト教、うん、あ、キリスト教の教会があって、
うん、
そこ、でも入り口は幼稚園って書いてあるんですよ。
うんうん、
まあ、教会の幼稚園らしくて、
うん、
なんか普通に入れそうな感じだったんで、ひょろひょろっと入ると、こう、先頭が、
うん、
こう塔があって、その前に桜があってと、
うん、
なかなか絵になる。
うん、
ところがありました。ここはいいかもと思ったんですけど、
うん、
子供がいっぱいでして、
はいはいはい、
なんか写真教室で行ったら絶対なんか言わしそうだなっていう、
うん、
自分だけ撮って帰ってきたんですけど、
そうですね、
まあこういう建物がね結構あるのでね、うんうん、お寺だけじゃなく
て、はいはい、
なん まあそうです、
うん、
でね次はねこれリス、
うん、
うん、桜の花を食べに来てるというか蜜を吸いに来てるのか。
ああでも桜にリスってなんか、
はい、不思議な感じ、
不思議な感じだね。
ね、うん、まあ、いっぱいいるんですよ、
うんうん、
この時はとにかくいっぱいいました。
あ、鎌倉は多いって言いますもんね。
あ、そうなんだ、
うん、これあれでしょ、外来種で結構問題になってる
んでしょ。あ、そうなんですかね、
うん、
ちょっとびっくりしましたね、うん、最初は何だろうあれはガサガサ上で行ってんの鳥でもないし一体何だ、ちょっと焦ったんですけど、
うん、
リスでした、ね、
もう、結構頻繁に見かけられるぐらいいっぱいいたんですか。
この時は、まあ4、5匹は会いましたね。この桜のところにはいっぱいいましたね。
うん、
あそこにもあそこにも。
あ、そうなんだ。
いう感じで、
うん、
はい。まあこういう不思議な光景を撮れるのが鎌倉らしい、
うん、
感じです。でね、まあ古い建物結構あるので、
うん、
それ撮るの面白いんですけど、
うん、
基地が狭いので
ザ、はいはい、
バンなんですけれども、
うん、
ここね、なんて言ったらいいのか、5、1、2、3、4、交差点なんですけど変則的にな5サロなんです、うん、
はいはいはい、
でなんかすごく鋭角なところにあるので、あの前高野ブックさんとか高野ブックラジオでもあの横尾さんの
横
尾舞郎みたいな、
はいはいはいはい、
あんな感じなんですよ。
へえ、
すごいあの面白い建物がなんだけど、
うん、
その Y 字路のこう一番角のこうきついとこ、角度のきついところにあるので、
うん、
ほとんどあのこう取る場所はないっていうか、
はいはいはいはい、
道路に飛び出さない限り、
ああなるほどね、
取れないみたいな感じで、
うんうん、
反対側に行っちゃうと車が通るから取りにくいし、
うん、
だからといって歩道から取ろうとするとこんな風に見上げるしかない。
あ、なるほど。
もうなんかギリギリこうあの広角レンズ使って、
うん、
こう端っこの方から撮っていたのはこんな感じで、
ね、
まあこれはこれで面白い、
うん、
あのここはね、あのここに30人ほど通り道だったんで、
うんうん、
30人ほどでここは面白いんですよって言った瞬間に、うん、ああ言わなきゃよかったと
思って
、みんな上見たままいいアングルを探してうろうろし始めちゃって、
狭いとこなのに
道に出ないでとか
言わなきゃよかったっていう
のは怖かったです、うん、はい、一人二人、まあ数人ならね、なんとか、30人はちょっと大変でした。
なんか30人連れて歩いてるんだ、大変だね。
大変です。まあ30人超えてんですけど。
うん、
で、何のお店だったかちょっと忘れちゃったね。おひな、あの、お人形屋さんではなかったはずですね。
うん、
何のお店だったかな。お米屋さん、いや違う、言ってたと忘れちゃいましたけど、
うん、
ひな人形を飾ってあって、
うん、
いい感じで光が差してたので、はい、でもこの本番の時はまた違う感じなんです
ね。ああ、そう
なんだ。ちゃんと振り返って、
うん
うん、います、まあ、こういうショーウィンドウも面白いですし、
うん、
あソングブックカフェの絵も可愛い、はい、という感じで、でこの次をこの白馬に乗った王子様じゃなくて おじさん、
はい、
このこれ撮った時はなんか通り過ぎてったんで、うん、なんだなんだっていう感じでパシャッと撮ったんですけど、
うん、
後でちょっと思い返してみると、うん、鎌倉に住んでいる知人が、
うん、
うちの近所に、あの、なんていうの、自家用車じゃなくて自家馬に乗ってる人がいるんだよねっていう話をして、
そうなんだ、
この人だ、白馬に乗ってるんだよっていう話を聞いたことがあるのを思い出して、
知り合いの近所の方なんだ
そうそうそうそれすごいねって話してて、
うん、
白馬なんだから王子様なのって聞いたら、いやーって言ってた本当に、あーって、あーっていうのはちょっといろいろなーなんですけど、でも馬は綺麗でした。
すごいね、この辺で移動すんだ。
そうそう、この人この後馬を駐車させてですねちょっと降りてこの刀屋さんかなんかに入ってったような気がするんですけど、
中馬
中馬おまわりさんとかどう思うんですよね馬が道に止まっていたら
切符切られたりしないでしょうか
切られね、4本足だし、うん、ということで、まあこれも鎌倉ならでは模型なのかもしれません、うん、はい、これも下見の時なんですけどね、うん、やっぱり電車は取りましょう。
ああ、江ノ電ね、う
ん、はい、この写真をうちの大学の学生にちょっと見せたら、
うん、
徹子さんがいて、
うん、
ものすごく感動してました
なんか。そうなんだ。おう、
これはブルーリボン賞を取ったなんとかかんとかで、ね、すごく熱く説明してる。
そうなの。
あ、鎌倉でもいいよ、ゆっくり走るからいくらでも取れるよとか進めといたんですけど、まあ本当にゆっくり走るんでね、
うんうん、
こう初心者でもっていうか、あとコンパクトデジカメでも。もうこれ止まってるんですよね。
あ、そうなの？
はい。うん、ほら、単線だから、
うん、
駅ですれ違う。
うんうんうん、
あ、まあ、次の写真見ればわかるけど、
うん、
駅ですれ違うので、向こうから来た列車が、駅に入って止まるのを待ってるんで。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
だから割とゆっくり撮れる感じです
ね。でも本当こういう、その最初の絵みたいに、こう、家と家の、本当に狭いとこ走るから、
ね、
乗っても楽しいんだよね。ジェットコースター乗ってるみたいで。
確かにそうか、うん、まあ、まあ、ちょっと鉄分もちょっと加えた、うん、コースにしたんですけど、
うん、
はい。まあ、ここまで下見でちょっと撮った絵でですね、
うん、
次は、まあ、これ、朝すごく早く着いたんで、
うん、
文学館っていう、まあ、昔のお屋敷ですか。
はい、
があって、そこもコースだったので、ちょっと寄ってみたんですけど、
うん、
まあ、朝は、綺麗で光が、
うん、
まあ、朝露とかこういう感じで、はい、ありました
、ね。うん、
この子、綺麗とか、あとこの、まあ、この石畳の道と影とか、ね、うん、光とか、
うんうん、
すごい爽やかな感じで良かったんですけど、
うん
うん、もう実際は残念ながら、写真教室始まったのは集合9時半、うん、なんか10、9時半から、9時半集合10時開始だったんで、
うん、
もうこんな光はないんですよね。
あ、
次の街灯の光とかね、10時は。
あ、はいはいはい。
こういう感じの光は皆無でした。
これは何時ぐらいなの？
これまだ8時前ですね。
8
時ぐらいかな。
やっぱそれぐらいの方がいいんだね。
そうですね、やっぱ早起きは三文の徳っていうのが、写真もそうだ、
うんうん、
普段夜行性なんでねすごい目が覚めるような感じがします
ね、うん、なるほど、
うん、で次の写真がこの、その文学館なんですが、
はい、
バラ園があって、
うん、
まあ話をしましたけど、すごくバラ良かったんですけどね、
うん、
人が多いのと質問攻めにあっててほとんど取れなかった。
そうなんだ、
うん。でもここはなんかいろいろ多分季節によって取れるものがありそうで、
うん。
うん、まあ、ただちょっと混んでる感じがするのがあれなんですけど、
うん、
平日の朝早くとか行けば、
うん。
うん、開館直後とかに行けば、ちょっとは取れるかなっていう、うん、感じです。うん、はい、もう次のが、まあ、まあちょっと5月の終わりなので、
うん、
もうちょっと終わりかけてる感じがしました。
はいはいはい。
まあ、この次に、もう少しすると今度アジサイになるんです
け
ど、
うんうんうん、
はい、まあ、いろいろとちっちゃな花とか、しょうがないので撮ってみせたりとか。
うん、
これは、なんだっけ、14番。
うん。
これ、ものすごくちっちゃな花なんですよ。
へぇ、なんか珍しい花です
よ、
これ。
いや、よくわかんないですけど、ね、こう、 芝生のところに生えている、マクロレンズの 50mm でちょっと撮ってみました。これはね、もう地面から5センチぐらいなんです。
はいはいはい。
5センチ、まあ10センチないから
。
なんで、ライブビュー、7D のライブビューを使って、フォーカス合わせて。
ああ、なるほど。やっぱそういう時ライブビュー強い、
ね、うん、強いですね。
うん。
ファインダー覗いてたらだって地面にべったりこう、
ああ、そうかそうか。
顔くっつけてなきゃいけない。そういう状態なんで。
うん。
まあ 60D みたいに、ね、バリアングルファインダーだともっといるんですけれど、とは思います。まあそうそう。まあ次のでは、アジサイが咲き始めた感じなので、良かったですね。このね、あと、なんか洋館みたいなのあるじゃないですか。
はい。
はい。これもなんか昔のお屋敷なんですけど、今、児童文化会館みたいな、児童館か、になってるんですよ。ここも子供がいっぱいでして、
そうなんだ。
午前中、11時過ぎだったから、まあ普通は幼稚園なり保育園なり行ってる、ね、普通は行ってる時間かと思って、見てたんですけど、親子でお弁当を食べてたりして
ですね。そうなんだ。
これは下見の時なんですけど、行ってみたら親子でお弁当を食べてたりして、ああ、やばいと思ったんですけど、まあ、せっかく案内しちゃったんだから、じゃあちょっと皆さんで撮りましょうとか言ってですね、撮ったんですが、このブランコの写真とかは、最初のブランコはこれ朝なんです、下見した時、すごいいい光で、で、その次のブランコが、まあ、何の変哲もないブランコなんですけど、になっちゃう。で、後ろの方に、こう、
なるほど。
いっぱいよ。
はいはいはい。
お母さんと子供たちが、あの集団は何なのよ、みたいな感じ。痛い視線が飛んできてたんですけど。
そうなんだ。
はい。
まあでも本当光で全然違うね。
そうなんですよね。かなり裏切られたというか、まあそうなるかなとは思ったんですけど、やっぱりあの、そうでしたか。で、まあちょっとこの、途中の雑貨屋でですね。これ、風車なんですけど、プラスチックで。部分を持ってきて、なんとかこれでごまかそう。思ったんですけど、ちょっと光がね、ベタっとなっちゃって。
ちょっと残念な感じだね。
かなり残念な感じ。で、しかもこれ、こういう、まあこういう風にちょっと寄って取って光さえ良ければ、なんとか絵になるからみたいな話してるときに、子供がわーってやってきてですね。こんな感じになってて20番ですけど。
ああ、なるほど。
ああ、って感じだ。まあ、こんなとこでこんなことやってるのが悪い、悪いって言えば悪いんですけど。
しかもこんな風車は子供が気になるようなものを置いたらね。そりゃ集まってくるわっていう感じもしますけど。まあでも光大事なんだね。こんだけ違うんだもんね。
そう、ただのブランコかね。
あ、ね。ああ、なるほど。
で、ここでね、やっぱり、ある保護者が、ちょっと、うちの子供取られたんだけど、みたいな話で。責任者誰みたいなこと言われました。
あ、そうなんだ。
ああ、どうも申し訳ありませんって言うしかなかったんですけど。
どうしたんですか、それ。
いや別にそれだけなんですけどね。ちょっと、講師の方から言ってくださいとか言われちゃった。でもね、他の場所でもね、道開けろとか言って文句言われたんですよね。でその時にも、その人が責任者誰だみたいなこと言うんですけど、いや、全くに、まあ僕からしてみれば、まあ確かに、僕が講師という立場なんですが、みんな自分の父親ぐらいの、とか母親ぐらいの人たちなんですよね。その人たちにね、いや、道開けてくださいとかさ、取らないでくださいっていう方がなんか変なような気がして
、
するよねとか、なんか責任者出せっていうのは実に日本人的とか
思ったんですよ。まあ、ちょっと道開けろいうのもね、
そう、道開けろの時は確かにちょっと、まあ、
歩道に止まっただけでもう歩道ダメなんで、
あ、
じゃあ開けろ状態になっちゃうんですけど、そしたらそれを言われた人が、さすがやっぱりあの責任者誰だって言われた時に、すいません、いや私たち自身ですからって言って、
あ、それはさすがですね、
みたいですみたいな感じで、ね、言ってくれたら、あ、さすが年の子っていう感じ
ですね。
まあそうだよねとか。まあそういうことで、ちょっとまあいろいろご迷惑をおかけしましたっていう反省が多いんです。でも多分行ってもダメなんですよね。もう、いや、ずっと言ってましたからね、道広がらないでくださいとか、車道に出ないでくださいとか、渡らないでくださいとか、もう大変でした。
まあ、でもちょっと、その取るあれが、まあでも難しいね。
難しいんですよね。まあ公園のその子供なんかの場合でも、あんなに大人数じゃなければ、ね、もうちょっとこうコミュニケーションちゃんと取ってとかね、人によっては、僕はこういうものですとか言って、もうなんか連絡先持って歩いてる人も中にはいてね、こうお子さん撮らせてもらってもいいですかとか言って、記念写真みたいの撮って、住所交換したりとか、そういう丁寧な人もいるんですよ。
へ
え。ただその人がいると、すごく遅くなっちゃう。
ああ、そうだよね。やりとりがね。
っていうこともあって、なかなか難しいな。まあ、だから途中で、まあこれは練習というかあれなので、またちゃんと撮りたい人は後からゆっくり来てくださいっていう。
まあそうなっちゃうよね。
いう感じになっちゃう。
みんなで行くわけだからね。
まあそんなこんなで、まあお社とかで割と静かなところもあったんで、22番とかね、すごくいい。まあ写真、ここいうとこはゆっくり写真撮れました。でですね、無地がすごくいいんですよ。無地がすごくいいんだけど、この24番なんですが、バイクが普通に走ってくるって。うっかりしてると、こう、引かれるというか、出会い頭、ここよく出会い頭でみんなぶつからないよね。自転車とかも普通に、別に一方通行でもなんでもないので、歩く人はいるわ、自転車はいるわ、バイクはいるわ、っていう。
この幅だとなんかね、入ってこないイメージが、
そうですね、
勝手にしちゃうよね。
そうなんですよ。まあ自転車ぐらいはあっても普通人が歩いて終わりだろう感じですが、ビュンビュン、本当ビュンビュン撮ってるんです
よ。そうなんだ。
ちょっといい場所があってもしゃがみ込んで撮ってると危ない感じ。5番とか、花と路地の奥行きがすごい良かったんで撮ってたんですけど。
バイク来てるね、バイク来てるね。
うわ。
なるほど。
はい。あとちょっと面白い拾いものが29番です、なんか金魚の提灯なんですね。雑貨屋さん、絡物屋さんで売ってて、なんかこれを普及させようというか、まあもともとなんか伝統的にあるようなデザインらしいんですけど。
そうなんだ。
って言ってましたね。って言ってたような気がするんですけど、まああんまり、こう、扱ってるところがないので、一生懸命宣伝してますっていうようなこと。なかなか可愛らしい。
いや、でも見たことないね。
ああ、そうですか。最近のものなのかな、そう。まあ、これも、ここで、道どけろって言われたんですけど、ね、お母さんの前にこれがあるもんですから、岸田にこれがさぶら下がってるもんですから、みんなで一斉に取り始めちゃったら、もう誰も通れなくなっちゃった。
そうか。
ああ、って感じ。 撮った人からあの端向こうにある駐車場まで移動してくださいとか交通整理してた
ダメだったんだ
はい
そういう感じです、
うん、
はい。でまああとはあのまあすいません最後食べ物で締めさせていただきます
ああ
しらす丼
しらす丼ねはいはい、
実はここに行くまでしらす丼ってそんななんかメジャーな食べ物っていうか
ああいやな
知らなかったんですけど
あそうなんだ鎌倉では有名ですね
そうなんですね、うん、
っていうか生しらす丼かな
そうそう生しらす丼、
うんうんはい、
これねあの生と茹でと茹で、うん、ハーフ&ハーフって言ってます
ああそうなんだこれ生も入ってんの
うん生は反対側にいます
ああそうなんだあ本当だかすかに見えるね
はい、
うんうん、
すごい美味しかったですね、
美
味しかったですね
そっかいや鎌倉では食べたことないですね
そうなんですか
、うん、でも有名ですね、
うんうん、
湘南地域では
ああそっか、
うん、
まあなんかその取れた時生は取れた時じゃないと食べられないって当たり前、
うんうんうん、
これその日上がったやつでっていうことなんですよね。
うん、みたいですね。
そう思うとなんか余計美味しい。まあ、あの、値段もそこそこしたんですけれど。
うんうん。
うん、でもまあそんな、あのね、あ、なんだっていうほどっていうんじゃなくて、わあ、美味しい、食べてよかったって感じ。
ああ、そうなんだ。
はい。
うん。
という、まあ、まあ、非常に短いですけれど。
まあでもやっぱ30人ぐらいになったら大変なんだね
そうでしたね
うんそのでもその写真教室自体は基本的にみんなで行って撮ってっていう感じ、
う
ん、
そうですねこの後あの小学校の空いてる教室をこう、
うん、
なんていうのかなフリースペースというか、
うんうん、
貸し出してて市が、
うんうん、
市のこう管轄で出していて、
うん、
でそこであの講義をし講義と講評をやったんですけど、ここはねただだったんですよ。
そうなの？
ただなんです。まあちょっと使い勝手が悪いっていうか、本当に普通の教室なので、
うん、
小学生みたいな感じですよね。あの椅子と机が、
うん、
あのこのまあ大人が使えるサイズになってはいるんです。
うん、
あと黒板がありとかいう感じ。
へえ。でもタダで使うんだったらいい、うん、いいね。
びっくりしました。
へえ。そんなとこあるんだ。
うん。あのまあ普通にこうもう立派な文化会館みたいなそういうところも当然あるんですけど。
うん。
あのその本当に小学校の普通の空き教室っていう。
へえ。なんかフォトスクランブルそこ使ってやるのがいいんじゃないですか。
ああ、できます。また30人とか嫌だけど。できます。
あ、そうなんだ。
うん。
あ、いいですね。みんなでじゃあ取りに行って
そうですね、うんあ。そこのね、どうしても機材、
うん、
プロジェクターとかスクリーンとかそういうもの全然ないので、
うんうんうん、
自前っていうか、まあ、主催のところから、
うん、
運んだんですけど、
うん
まあちょっと車で行ったもんですから、
うん、
だから駐車場、一番近い駐車場に行ってこう、入れたんですよ。
うん。
だからね、車だったかな。朝9時に入れて、夕方の 6時半とかに出したんですけど、
うん、
駐車料金8000円ぐらいだった。
8000円おひゃ。
うわすごい観光地ね、なんだ。
ああ、まあ鎌倉高いからね。
ちょっと離れていくと、まあ、1日1500円とか、
うんうんうん、
そういうところもあるんですけど、
うんうん
まあ、そのスクリーンとかね、でっかいものを、
うん、
運ぶわけにいかないし、
うんうん、いや、8000円はすごいね。
ちょっとびっくり。
ああ、でも確かに、半日の遠足ついてった時もやっぱ4000円取られたから、1日止めたらそんぐらいになっちゃうのか。
ありましたね。
あすごいな。
というわけで、まあ、もし車で行く方は。
ご注意を。
ご注意を。
まあ、でもあれだね、会場ただでも駐車場で発するから結構いいあれになっちゃうね。
はい。そうですね。
うん、まあ、
電車で行くのが楽しくていいんじゃない
ですか。そうかもしれないですね。 ということで、まあ、またちょっとその写真教室こんな感じ、もうちょっとその講義内容というか、はい、こんな感じでやってるみたいな、またご紹介いただければと思いますので、
ありました。
また改めてご紹介いただければと思っております、はい、ということで、ちょっと今週は短めですが、
はい、
諸事情により今週はこの辺にしたいと思います、
はい、
お届けしましたのは半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週、はい。